マタイによる福音書6章1節から18節、新約聖書の9ページです。見てもらおうとして人の前で善行をしないように注意しなさい。さもないとあなた方の天の父のもとで報いをいただけないことになる。だからあなたは施しをするときには、慈善者たちが人から褒められようと街道や街角でするように、自分の前でラッパを吹き鳴らしてはならない。はっきりあなた方に言っておく、彼らはすでに報いを受けている。施しをするときは、右の手のすることを左の手に知らせてはならない。あなたの施しを人目につかせないためである。そうすれば隠れたことを見ておられる父があなたに報いてくださる。祈るときにも、あなた方は慈善者のようであってはならない。慈善者たちは人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。またあなた方が祈るときは、異邦人のようにくどくどと述べてはならない。異邦人は言葉数が多ければ聞き入れられると思い込んでいる。彼らの真似をしてはならない。あなた方の父は願う前からあなた方に必要なものをご存知なのだ。だからこう祈りなさい。天におられる私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように地の上にも、私たちに必要な糧を今日与えてください。私たちの負い目を許してください。私たちも自分に負い目のある人を許しましたように、私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってください。もし人の過ちを許すなら、あなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しになる。しかしもし人を許さないなら、あなた方の父もあなた方の過ちをお許しにならない。断食するときには、あなた方は偽善者のように沈んだ顔つきをしてはならない。偽善者は断食しているのを人に見てもらおうと顔を見苦しくする。はっきり言っておく、彼らはすでに報いを受けている。あなたは断食するとき、頭に油をつけ顔を洗いなさい。それはあなたの断食が人に気づかれず、隠れたところにおられるあなたの父に見ていただくためである。そうすれば隠れたことを見ておられるあなたの父が報いてくださる。こう祈りなさいと題して、関東建築国より説教をいただきます。
私たちが主の祈りとして祈っている祈りの項目を学んでいくことになります。祈りについて五節から教えておりましたが、こういうふうに祈ってはならないという教えが続きまして、そして今日の箇所へ参りました。偽善者の祈り、人に見てもらおうと街道や大通りの角に立って祈りたがる。まあ、人に見てもらうものでもなければ、人に聞かせるものでもないということであります。彼らはすでに報いを受けている。だからあなたが祈るときは、奥まった自分の部屋に入って戸を閉め、隠れたところにおられるあなたの父に祈りなさい。こうありました。行動の皆で祈る祈りはするなということではないことを付け加えておきたいと思います。どのような時もこのような心で祈れということですね。一 人ではなくて神様に向かうように祈りなさいということです。だから行動の祈りというものは教会で重んじられています。心を一つにして熱心に祈っていた、そこから教会は始まりましたから、この心を一つにして熱心に祈る、そのような教会こそキリストの教会であります。ただそのような祈りにおいて心を一つにしての意味は、人に聞かせるのではなく、人に向かうのでもなく、神様に向かう、そのような祈りだということです。だからある意味で行動の祈祷で祈るのは難しいことであります。こんなことを祈ったら人から笑われるんじゃないかとか、あるいは立派な祈りを本当にしてみたいものだとか、あるいは他の人の祈りを聞くと、ああ立派だなとこうね、羨ましく思ったりですね、こういうふうな心を本当に離れてということです。人ではない、神様に向かってということです。うまいでも下手でもない、神様に向かって、こういう心を持って一つになって祈る教会が本当に神様から報いを受ける教会ですね。またあなた方が祈るときは異邦人のようにくどくどと述べてはならない、まあ、神様を説得するようにですね、こうです、ああです、とにかく神様なんとか聞いてください、神様に談判するように、まあ、これもまた人に対するときに人がすることですね。なんとか自分の願いを通したい、こういうふうに言葉数が多ければ神様を説得できるかのように、このような祈りであってはならない、彼らの真似をしてはならない、こうありました、まあ、こういうふうな、まあ、否定的な、ある意味ではこう否定的な教えが続いた後で、こう祈りなさい、だからこう祈りなさい、ここには一言重要な言葉が入っています。あなた方はということです。あなた方は、まあ、周りでは人々はこういうふうに祈っているかもしれないが、あなた方は、じゃああなた方はというのはどういうあなた方かというと、私に従っているあなた方は、また聞く耳のある者として私の言葉を聞いているあなた方はであります。マタイによる福音書の5章から3章の説教と言われるこの説教が続いていますけれども、最初の方で幸いである、幸いであるということが続きましたけれども、心の貧しい人々は幸いである、悲しむ人々は幸いである、ついには私のために罵られ迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき幸いである、あなた方は幸いだ、まあ、こういうふうにずっと続きましたけれども、じゃあこのあなた方は誰かというとですね、これは、まあ、当時まだキリスト教会というものもその姓を成していませんから、またイエス様のもとに人々が集まってきて、誰がイエス様のもとでこの団体を成しているか、その境目も明らかではありませんから、まあ、イエス様のところへこう来てみたり離れてみたりですね、人々は自由にこう行動しているわけです。なんだこんなひどい言葉聞いていられようかと離れていく人々がいる。あなたは永遠の命のお言葉をお持ちですと言って突き従っていく者がいる。さらにはイエス様と一緒に行って死のうではないか、こういうふうな覚悟まで決めて従っていく者がいる。まあ、イエス様の周りではそういう人々のいろいろな動きを見ることができます。でもこのあなた方っていうのははっきりしてるわけですね。私の言葉を聞き続けるあなた方はということです。私のそばに来て聞く耳を持って、聞く耳を持って私の言葉を、私の言葉を聞き続けている者たちは、私の言葉を聞き続けるというのはイエス様の宣教の初めの言葉、そこに要約されています。神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい、悔い改めてですね。まあ、イエス様のところへ近づいた人々はいろいろ私はこう思うとか、私はこうしたいとか、 そういう私、私というものを非常に強く持ちながらイエス様と出会ってるわけですね。私はこのことにおいて本当にもう途方に暮れているとか、こういう私を強く持ちながらイエス様のもとに集まっています。だけどもそういう人々が改めてイエス様の言葉を聞いて、悔い改めて信じるというのは、私はこう思うけれども、私はこうしたいけれども、でも、イエス様、ついていこう。私は本当に恐ろしいけれども、イエス様はそう言うなら安心しよう。こういうふうに悔い改めて、自分を捨てて、まあ簡単なことではありませんが、自分を捨てて、イエス様に付き従っている者たちです。またそうでなければ、聞き続けることができないようなことを語り、また聞き続けることができないように、イエス様が歩んでいかれました。まあ、そういうあなた方です。そういうあなた方は、異邦人のように、偽善者のように、人から報いを受けるように、あるいは神様をあたかも人のように、人を動かすかのように、神様を動かそうとして祈ってはいけない。あなた方。このあなた方は、先ほど申し上げたようにですね、人の目にはこういう囲いがありませんから、人の目には誰なんだこのあなた方はというふうに見えますけれども、でもイエス様に従っている者たちですから、これはイエス様と歩めば歩むほどその姿がはっきりしてくるんですね。そういうあなた方です。イエス様の言葉を聞けば聞くほどはっきりしてくるわけです。そういう中で、イエス様に従う歩みの中で、悔い改めて福音を信ずる。これを繰り返しているあなた方です。あなた方は、こう祈りなさい。本当に、そういう祈りへと進んでまいりましょう。あなた方はこう祈りなさい。祈りというのは、神様に願いを捧げて、願いを聞いていただくことだ。これは、イエス・キリストを知らなくても、聖書の神を知らなくても、すべての人々が祈りとはこんなもんだと考えている祈りです。私たちはそこに留まってはいけない。あなた方はこう祈りなさい。私に聞き従いながら、こう祈り続けなさい。どう祈っていいかわからなくなっても、ここに戻って、こう祈りなさいという祈りです。実際、イエス様に従っていくことは、それぞれの人々にとって、それぞれの姿だったわけですね。イエス様は、すべての人をですね、単純に同じようには導きませんでした。イエス様に従うということの意味はですね、それほど単純なものではないんです。本質は単純ですけども、一人一人のあり方はいろいろなんですね。例えば、イエス様のもとに、いつでも付き従っていた十二弟子というのは、私についてきなさい、とこう言われたときに、イエス様がですね、どんどん先へ来ますから、そのイエス様についていくには網を捨てなきゃいけないわけです。いや、網を繕ってたんだけれども、イエス様ちょっと待ってくださいとこう言うことができないわけです。もうどんどん行くから、まあ、仕事を捨てるとかそこまでの覚悟はそこにこうなされたか、決断がなされたかわかりません。でもイエス様に行くから、その網を繕ってるのはもう後のことにしてついていかなきゃいけないわけです。まあ、その後の弟子たちの、この十二弟子の姿を見ると、もう一度網のところへ戻ることは、なかったようですね。イエス様がもう一度彼らが網を繕っていたところに戻ってですね、今までさっきまでの仕事を続けなさいと言えば彼らは続けたでしょうけれども、じゃあみんながみんなそうだったかというとですね、キリスト教会はそういうふうには教えてこなかったわけです。またそうではありませんでした。ある人は、まあほとんどの人はと言っているけれどいいと思います。十二弟子以外はですね、ほとんどの人たちはですね、自分たちの境遇、また自分たちの職業、自分たちの家族の間に、 とどまって落ち着いた生活をするように教会は教え続けたし、またそれがイエス様の時代のイエス様に従った者たちの姿でもあったと思います。ただいずれにせよイエス様に従って、そして聞き続けているあなた方は、ある人々は思ったかもしれませんね。ああやって声かけて呼んでもらった十二弟子たちのようにいつでもイエス様についていきたいもんだと、こう思ったかもしれませんけれども、イエス様が良しとしなければそれは彼らにふさわしいことではなかったし、彼らもまたそれぞれのところでそれぞれの歩みをします。それでいいわけです。それでいいわけです。だからいろいろな人々がおり、いろいろな境遇の人々がおり、それらの人々がいろいろな境遇、いろいろな事柄の中で生きていくときに、あなた方はこう祈りなさい、こう教えられた祈りです。祈りの基本形です。だから皆さんがこれから1週間の生活に出ていくと思いますけれども、改めてこの祈りを学ぶときに、自分たちが使わされたところで、あるいは自分たちが置かれたところで、イエス・キリストにおいて父なる神に祈るとはこういうことだということ、これを本当に身につけさせる祈りです。イエス・キリストにおいてこう祈るということはですね、本当に神様と共にそこにあるということです。私たちはこのような祈りを学んで初めて、ああそうだなと心から実感できる事柄があろうと思います。それはヨハネによる福音書の14章の約束です。ヨハネによる福音書の14章の23節、イエス様はこう約束されました。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛され、父と私とはその人のところに行き一緒に住む。こうです。一緒に住むとありました。一緒に住む、大変な言葉ですね。父と私とはその人のところに行きということです。近くに来ているのに拒んでいるのが実は人間の姿です。私たちは聖書を読むときに神様の呼びかけを拒み続け、そしてまた神様を忘れ続け、あるいはついには神様以外のものへと心をいつでも迷わしている、そのような民の姿に出会います。聖書を読むとさぞかし模範的な信仰者たちに出会うだろうと思うと、その反対なわけですね。改めてそこにはそのような人間の罪というものがどれほど捉えがたく人を神様から引き離しているかを見ます。罪の正体を改めて見ます。でも私に聞き続ける者は、私に従い続ける者は、そしてまた私があなた方のこの目で確認できるように見えなくなったとしても、私の言葉を守って私の言葉によって私を知り続ける者、また父なる神を知り続ける者、そのような者たち、そのように私の言葉を守る者たち、そういう者たちは父から愛され、父と私はその人のところに行き一緒に住むというわけです。一緒に住んでも言葉一つ交わさなければ住んでる甲斐がないということもありますね。一緒に住んでもです。一緒に住んでも一緒に食事をすることもない、一緒に住んでも一緒にこう笑うこともない、 一緒にいろいろなことで苦しむこともない、悩むこともない、これで一緒に住んでいると言えるかということがありますね。しかしここでは神様は本当にそのように一緒に住もうとしているよということです。そして一緒に住むあなた方の声を聞きたがっているということです。心からの声を聞きたがっているということです。これはイエス様において初めて人々が聞かされた福音ではありません。すでに聖書においてはですね、箴言の中に、これは聖書の箇所を控えてくるのを忘れましたから、どの箇所だと今開くことができませんけれども、箴言の中にこういうことがあります。その民がですね、本当に正しく祈るならば、私の腹渡は、私は腹渡から喜ぶ。まあ、聖書通りの言葉ではありませんが、私たちが本当に神様に向かってですね、正しく祈るならば、神様に対して正しく答えるならば、神様はもう腹渡の底から喜ぶ。こういう神様と、本当に私たちはイエス様において出会うわけですね。だから、あなた方はこう祈りなさい。異邦人のようにですね、人を説得するような祈りやめなさい。偽善者のように、人から何か認めてもらおうとするような祈りやめなさい。本当に祈りなさい。じゃあ本当に祈るとはどういうことなのか、それを教える箇所であります。まあ、イエス様と一緒にいた弟子たちも祈りについて知らないわけではなかったと思いますけれども、イエス様の祈りを聞いていたら、イエス様、祈りを教えてください、こうお願いしたようであります。まあ、イエス様の姿から祈りを学び、またイエス様がこのように教えてくださる中から祈りを学び、またイエス様の御言葉から祈りを励ます約束や、また筋道を学び、本当に祈りが豊かにされていったことと思いますね。イエス様が十字架にかけられた後、祈った人々がですね、心を一つにして祈っていたとありますね。彼らが自分のですね、願いや思いをただ神様にぶつけるような祈りだけを捧げていたとは思われません。神様、大変です、大変ですだけをぶつけていたとは思われません。それだったらそこから離れれば全ては解決です。イエスに付き従っているから、彼らは祈らざるを得ないんですね。だから改めて、イエス様の死とは何だったのか。イエス様が復活して私たちの前に現れて何が示されたのか。イエス様が語ってくださったことの数々はどういう事柄なのか。またイエス様をこのように送られた神様は天地創造以来どのようなご計画を持ってこのことをなさったのか。深く祈ったと思います。実際、そのような祈りの果てに聖霊に満たされて人々の間に立って語ったペトロはですね、イエス・キリストは死に支配されるようなお方ではなかったのですと言い出します。これは本当に悟ったということですね。またあなた方は十字架につけてこのイエスを殺しましたが、それは神が定めたことだったのだと語り出しました。これは聖霊が下られて、ただなんか気持ちが元気になってですね、勇気を持って人を恐れないで語り出した、こんな心の変化だけの問題ではありません。本当に神様を知ったということです。神様の御旨に満たされたということです。聖霊に満たされたものは神の御旨に満たされたものでありました。私たちは聖霊に満たされるときに神の御旨に満たされる、 これをよく覚えておきたいと思います。神を知ることなくして聖霊に満たされることありません。また聖霊に満たされたのに神を知ることにおいて前進しないことありえません。あなた方はこう祈りなさい。まずこれを学んでおきましょう。最初の呼びかけの言葉、こう続きます。天におられる私たちの父よ、もし私たちが本当にこの最初の一言を誠の信仰を持って、誠の信仰というのは完全な信仰という意味ではありますね。からし棚のような信仰であっても、とイエス様はおっしゃいました。この山を海に動かすほどのものだと。人の固くなな心が神様の前に、からし棚のような信仰でも、本物として、神様にふさわしいものとして、立つようにされるということでもあります。神様が本当に腹渡から喜んでくださるそのような姿がそこにあり、そのような祈りが心の底から出てくるということです。だからもし私たちがこの最初の一言ですね、天にいまします私たちの父よ、天におられる私たちの父よ、これを本当に信仰を持って祈ることができたなら、ある意味でこれはですね、もう祈りの答えを得ていると言っても良いと思います。祈りの答えを得ている。神様を本当に正しく神様としてイエス・キリストにおいて呼ぶことができたなら、もう祈りの答えを得ています。完全な答えとは言いません。だけどもそこでもうすでに答えを得ています。なぜか、静まるからです。神様の御前に静まるからです。いろいろな問題は解決していないかもしれません。状況も変わっていないかもしれません。たとえそうだとしても、神様に対してそのように呼びかけるとき、私たちは、もはや不幸ではない。もはや不幸ではない。自分たちが幸いなものとしてここにいることを知ります。だから答えられていると申し上げました。そういう意味で、信仰によって祈るということは難しいことですね。実際皆さんも経験なさったこと本当にたくさんあるんじゃないかと思いますけれども、祈れば祈るほど苦しいということがありますね。祈れば祈るほど苦しい。なんとか祈ってですね、その祈りの中で楽になりたいものだと思うんだけれども、苦しい。実際、祈っているうちにですね、何か自分がとても気にかかっていたことが解決しましたよとかいう電話でも一本入ったりですね、あるいは祈った途端に事柄がパーッとこう変わっていったりですね、そういうことがあれば、これはまた分かりやすいですけれども、祈っても祈ってもですね、問題の深さをますます思い知らされたりですね、また自分ではどうにもならないなということを本当に確認するばかりだったりですね。でも神様にしか頼ることはできないから神様に祈る。祈れば祈るほど苦しいということがありますね。求めはそうすれば与えられるだろうとあるんですから、求めて求めてですね、異邦人のようにくどくど祈るなと知っているはずなのに、なんとかこの答えが欲しい。気がついてみれば異邦人以上に くどくど祈っている自分がそこにいたりですね、まあ、神様を信じればこそです。信じればこそくどくどくどくどですね、やめられない祈りが、まあ、こういうこともあるかもしれません。でもそのような祈りの迷路にですね、迷い込んだ時に改めてこのイエス様が教えた祈りは私たちに光を与えてくれます。天におられる私たちの父よと、ここに立ち返れということです。誰に祈っているのかをわきまえよということです。祈っている自分は何者かをわきまえよということです。ここで静まります。神様がどれほど大いなるお方であるかをわきまえよということ、自分がどれほど本当に取るに足らないものであるかを、まあ、これはなかなか問題で苦しんでいるときは難しいですが、もしわきまえることができたら静まりますね。静まります。聖書はこのようなところに人を立たせる御言葉、導きに満ちています。皆さんぜひですね、本当に祈らざるを得ない時、これはある意味で幸いな時だと思います。貧しいものは幸いであるというのはそのことですね。何でもかんでも持っていたらですね、神様に祈る必要はありません。喜んでいたらですね、神様の前に訴える事柄もありません。悲しむからこそ祈ります。自分の思い通り何でもかんでも動かしていたら神様に求める事柄もありません。でも似合わなものとして、何か人に本当に振り回されるような、動かされるような中でですね、自分の頼りなさを覚えたりすればこそ神様に求めます。まあ、こういう姿ですね。でもこういう時に改めて私たちに教えるわけです。誰に祈っているのか。私たちは祈っていくとですね、答えが重要です。誰でもいいからこの答えを与えてくれと。誰でもいいからこういうふうに解決してくれと。こういうふうな思いに本当に駆られます。だけどもそうではない。誰に対して祈っているのか。天にいまします我らの父よ。その方をその方として私たちが認めたときに、確かに悩んでいる事柄はそのままです。状況も変わりません。だけども神様が本当にそのことをご存知であって、しかもその神様が私を愛して、今私が祈る祈りを聞き上げてくださっている、祈りだけではない、私を一人のお与えになるほどに愛して受け入れてくださっている、このようにわきまえてイエス様が私の父よと呼んだようにですね、我らの父よと呼んで祈ることができたなら、辛いかもしれないけれども、相変わらず状況も変わらず問題もそのままなら辛いかもしれないけれども、このことだけははっきりしています。不幸ではない。不幸ではない。またこのこともはっきりしています。人々からはいろいろ罵られたり軽く扱われたり、名誉が失われたなと思ったとしても恥ではない。恥ではない。確かに人々から認められもせず、また尊敬もされないことはとても悲しいことであり、またやりづらいことでもあるかもしれないけれども、でもそれは恥ではない。神様がどんなことがあっても私を認めてくださる。イエス・キリストにおいて。不幸ではありませんね。また恥ではありません。だから私たちが本当に天におられる私たちの父よ、この最初の一言が重要なんですね。これを本当に祈ることができたなら、このように本当に呼びかけることができたなら、静まります。ここから全てが始まります。皆さんぜひ イエス・キリストにおいてこのような祈りを学んでまいりましょう。祈りを学んでまいりましょう。最後に一箇所だけ読んで終わります。ローマの信徒への手紙の8章。ローマの信徒への手紙の8章の32節の御言葉であります。こうあります。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。もう一度読みます。新約聖書の285ページ、ローマの信徒への手紙、8章の32節。私たちすべてのために、その御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。お祈りいたします。恵み深い全能の父なる神様、涙と叫びをもってご自分を救う力のある方に祈られたイエス・キリストよ、私たちもまたあなたの恵みによって強めてくださって、どのような時にも教えてくださった通りの、また導いてくださる通りの祈りへと進んで、主にある幸いを知るものとさせてください。イエス・キリストよ、皆をたたえます。父なる御神よ、あなたの憐れみを感謝いたします。聖霊なる神よ、我らを満たして強めてください。主イエス・キリストの皆によって祈ります。
アーメン。
ではお立ちいただける方はお立ちいただきまして、管理課312番の伊勢塩さんをお願いしましょう。